はい、始まりました。俺丸。今回はですね、我々3人がそれぞれ三重勉先生の作品からですね、気になる話を抜き取ってご紹介するピックアップ回ですね、こちらをやっていこうかと思っておりますよ。今日もですね、坂瀬プラスさんとダッチャーさん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。
はい、ということで早速行ってみますかね。僕からでいいですか。
お願いします。
はい、で私がですね、まあ、ピックアップしたのは皆さん大好きバイオメガから。
お
え、バイオメガのですね、旧単行本ですね、6冊完結してる方の単行本の、はい、3巻だね。
3巻、
はい、3巻に収録されている第19話、こちらをですね、ちょっとピックアップしてみたいなと思うんですけれども。
はい。
ここね、バイオメガの中でもかなり核心に触れる話が出てくる話ではあるんですけども、同時にですね、非常に万画太郎先生に寄ってるんじゃないかという疑惑がありました。
おっと？おっと？
はい、バイオメガの万画太郎会ということで、ちょっとご紹介していきたいと思う。
はい。何巻の何話かもう一回いいですか？
ええー、とですね、旧単行本の3巻の19話ですね。かなり前の方ですね。これが、ちょうど、DRF で廃盤をした直後ぐらいの話になるんですけども。はい、まあまあ、ここで、話の流れ的にはね、水の絵二種と、あとコズロフが二人で動いてるところの話なんですけども。
うんうん、
この二人がですね、まあ協力して、何かこの今起きてる、事件の事情を知ってそうな人ですね、これを探すという話で、コズロフの方がですね、自分がまあ昔お世話になった医者がいると、彼なら何か知ってるかもしれないということで、またね、2種のバイクの2ケツで行くんですけども、このこれね、ページ数が出てないな、19話、始まってあれですね、2種のバイクが動き出したところのシーンがあるんですけども、うん、1ページ丸々こう縦長の映画、ここのね、絵が結構珍しい建物が結構多いと思うんですよ。
和風ですね。
そうなんですよ。和風の屋根の建物がいっぱいあるんですよ。
なんかブラム学園修学旅行編みたいな。
そう、同じこと。大仏マシンが出てきそうな感じですね。
石川さんがいっぱいいるんですね。かける2っていう。
そう、これ結構珍しくないですか、これ。
気づかなかった、これは。
ねえ。で、なんかこう、なんですかね、円形で映してるんで、バイクが走ってる軌道の間に人が何人かいるんですけども、これはもうドローンになってしまった人なんですかね、これ。
そうで
し
ょうね。
ということで、この和風の廃墟ですね。これを走っていった先に、ある建物のね、屋上に着くんですけども、ここでですね、コズロフの言ってた、昔世話になった先生っていうのが、寝そべってるとかね、椅子でこう、朽ちてるような感じで、ね、座ってるんですけども、この先生がいきなり起きて、コズロフと一緒に、うわーってなるんですよ。ここがね、ここが第一、ガダロー先生ポイントですね。
確かに。
熊のこの表情見たことないですけどね、なんか。
熊がね、もう、口開いて、目をもう、瞳孔まで開いて、めっちゃビビってるっていう。死んでると思って近づいたら生きてたっていう。でね、先生の方も振り向いたら熊がおったということで、うわーですよ。今までのこのね、緊張した空気を返してくれっていうね、このコマなんですよ。結構ね、バイオメガってすごくハードな話なんですけど、たまにね、うん、こういうおためなシーンが挟まってくるんで。見逃せないですよね、こういうのは。
ですね。
この二コマ後のこの気まずい空間の描写は何とも言えないですね、これね。
ね。そう、この二種と熊と先生が三人ね、部屋の中にいるんですけど。僕はもうこの、の後、このシーンに至るまで何があったのかがすごい気になりますよ
ね。この手法がギャグ漫画なんですよね。
そう、生きとったんか、お前みたいな感じ。で、ここでですね、この先生が、その体は N5SV に感染しないというわけかっていうことで、このコズロフに言うんですよ。
うんうん、
これ、 結構重要なことを言ってないかってちょっとふと思ってですね。
確かに。
っていうのもこのレーフの元々ペットやったクマですよね。コズロフって、
うんね。
このレーフがこの自分の脳みそをこう遊び半分で入れたような感じで描写をされてるんですけど、
うん、
結構レーフってこう自分が火星に行ってリロードに会うためには手段を選んでないような人間でもあると思うんですよ。う
ん、はい。
その人がね、このコズロフがこう、なんですかね、このクマの体が N5SV に感染したいように、多分、もともと作ってたんじゃないかなと。
お
お。っていうのもその後々逆走者像10号体が、あ、言えた。逆走者像10号体が本格的に活性化して地球を作り変えるじゃないですか。
うん。
あの時に最終的にどうやって作り変わったかっていうと、コズロフの願いが、っていう、うんぬんっていう話になってたじゃないですか。
はいはいはい。
っていうことは、この多分他の誰かの願いのもとに、こう、世界が再構築されるのは、あんまりレーフとしては望んでなかったのかなと。
ああ。なるほど。
となると、その日まで生き延びれる体にしてたんじゃねえのか、というような気がしてですね。
うん。
だからこの頭に詰まってる脳みそって、もともとはレーフの脳みそじゃないですか。
うん、そうですよね。
うん、ということはもうコズロフの願いってもうレーフの願いなんですよね。とも言えるんですよ。
だから
意外とこの一言で結構このコズロフってかなりバックグラウンドで重要な要素が詰め込まれたキャラクターじゃないかなっていうのをなんか匂わせてる雰囲気があったりですね。
うん。
で、さらにこのページをめくるとですね、さらっと先生のことをニシュがあなた合成人間ねって言うんですよね。
おお。
そう、みんなね、多分ここでしか出てこうへんので、みんな最後の方忘れてると思うんですけど。
うん、
途中でギャグキャラ扱いになるんで、みんなきっと忘れてると思うんですよ。そうなんですよ。先生、実はもう200歳近い合成人間なんですよね、これ。そう、こういうなんかこうね、後の方でこう忘れられてるけども、逆走者像10号体が作り出した世界で、何十年も何百年も、結局この先生生きてるじゃないですか。
しかも子供たくさん作ったりとかしてね。
そうそうそうそう。
うん、
そこの、こうなんて言うんでしょう、まあ、理由というか、ちゃんとこういう、こんだけ長く生きててもおかしくないんですよっていうのが、ここで実はさらっと言われてるんですよね。はあ、っていうのもあってね、こう、ただの語ろう先生会じゃねえぞっていう。っていうのね、結構やっぱね、こまめにや、ネタが散りばめられてるんですよね。
うん、
はあ。で、この、最初のね、あーの時から、こう、全然こう、想像できないぐらい、この先生が結構シリアスな顔で、ここは受け答えしてるんですよ。後で頭のてっぺん剥げたりするのに。
じっとね。
あー、でね、こっからはね、もう2種がひたすらかっこいいんですよね。
うん、
でこの、何でしょう、ページめくって DRF の話をしている時に、こう、ちょうどね、DRF のマークがついた、何でしょうね、このアーマードコアですか。
最近TL でたまに見ますね、このマーク。
あ、なんかね、バカでかい戦闘機械が、襲いかかってくるわけなんですけど、ここでね、2種が、あれなんですよ、落ちかけたコズロフの手のフックに、こう、神の巻いてた、白い布を、シュルって何ですよ、巻きつけて助けるんですけど。
頭についてたやつだったな、これ。
そうそうそう。そうなんですよ、これ結構ね、この白いの何やろうって思ってたら、あそこで神を止めてたんですね。どうですか、この次の、一番最後のページの。二種。
髪の毛をほどくという、この、あれですね、ギャップ萌えですね。
そうなんですよ。よく言ってくださいました。
なるほど
ね。はい。もうこの二種の顔はね、僕は二平作品の中でもちょっと一、二を争うぐらい好きなんですけど。
なるほど、確かに。
しげちゃん、どこに行った？
いや、そうそう、一、二を争ってるのがしげちゃんですね。しげちゃんか二種かって感じ。
うん。
うん。
顔なんかちょっとタドホミにも見えてくるっていう。
ね、
うん、
そうそう。二平先生の描く女性って結構ね、鼻はシュッと描かへんなんですよね。
うん。
うん。
うん。割と本当に日本人顔の平たい顔族としてのこうなんか描き方をしはるんで、
うん、
すごくね、なんか、そこはこだわりがあるんかなって思って見てるんですけど。
こうでもブラムの時とかはこう、まあ、あれか、
うん。もうブラムの時はもうなんかね、人種もなんかよくわからなくなってるじゃないですか。
うんうんうん。
死亡も機械ですしね。
まあ、それこそ電気漁師とかはみんな鼻低かったですけど、死亡とかサナカンとかは、うん、鼻が高いともちょっと違うのか。まあ、シュッとはしてるかなっていう。
うん。
うんうん、 そう、なんかね、この辺の、なんていうの、黒二兵の時のこの一つの完成形じゃないかなと思ってるんですけど。
なるほど。
なるほど、ね。はい。
そう、この先またね、シドニアで途中で画風が変わるじゃないですか。うん、いわゆる白二兵に変わっていくんですけど、はい、そこの先はね、また別のキャラクターが、魅力的なキャラクターがいっぱい出てくるんですけど、
うん、
このね、初期というか、まあ、前期の黒二兵の中でも、ニッシュはかなりかっこいいですよね、これ。ということでね、このガタロウ先生会。本当はね、この次の、次の第20話でもこのガタロウ先生会と言えるようなシーンがあるんですけど。はい、まあまあ僕が紹介したいのはこの19話ということで。いかがでしたでしょうかね。
いやー、ほんと。うん、僕もバイオメガを選ぶんだったらこの話選んだかもしれないなっていう。
もうね、ほんまコズロフが良すぎるんですよね、この。
うん。
クマ。こんだけクマが喋ってる話他にありますか？
コズロフからラーカっていうところですね。
そうですね。まあ、ただララーは中人間なんでね。
確かに。
ああ、もうこいつ純粋にクマですからね。クマがパーカー着てリュックしよってますからね、
うん、
ということで私がご紹介いたしましたバイオメガ第3巻から第19話を持ってきましたけども、お次はどなたが行きますか。
散財散財。
はい。じゃあ僕が行きます。シドニアの騎士の、こちらが真相版だとですけど、2巻の14話ですね。
単行本だとですね、3巻ですね。
あ、3巻。
はい。
14話、不死の船員会というお話ですけど。
キャ
ー。百景ですよ、百景。百景、その11。
いいですね。
操縦資料隠し通路。
隠し通路って。
もう、ここはね、注目すべきはあれですよ。艦長がメガネかけてるんですよ。
やっぱ艦長ですよね、これね。
うん。
ですね。ということで、まあ、艦長なんだろうなっていう、この扉絵ですよね、百景の。あら、これはね、うん、すごく、核心に触れるようで触れないような機能する話ですよね。過去編ですよ、過去編。
これね。
これ斎藤弘樹とララが乗ってるこの船は、何なんですかね。
なんか尖ってますね。
うん。
ねえ。
なんか、その、シドニアっていうよりもなんか、スターフォックスとかメトロイドに出てきそうな感じの。そんな感じの船に乗って、まあ、なんか下の名前で呼ばれるのが嫌いなの知ってるでしょっていうやりとりをやりつつ。
今度行ったら首引っこ抜くわよって、なかなか、なかなかな言葉ですね。
うん。
さっき見たクマとこう、濃さが全然違うから、なんかすごい、不思議な感じですね。
で、今から何かを調査しに行くっていう感じの、展開ですけど。
なんか、昔の戦、こう、宇宙服には肩に数字がついてたんですね。
ああ、ほんとだ。
1、2、3、4で、2が小林で、3がヒロキで、4がララで、これ1番は
謎だ。あとね、斎藤弘樹の方の3の横にカタカナのもって書いてあるんですよ。
あ、本当だ。
もってなんだ。
森と操縦士のもですかね。
お
お、うん。まあよくわからんなんですよね。この弘樹の左太ももについてるパックみたいなところには4って書いてあるんですよ。
あ、本当だ。結構こう読める字がいっぱい書いてあるの珍しいなと思って。
うん、
そうですね。
うん、
ところどころに東亜重工のマークもありますしね。
そうですね。
うん、
で、まあ、着陸体制に入るっていうところで、小林じゃない、落合が出てくるっていう。
うんうん。
ってことはこの一番は落合でもないんですね。
うん。それではあれですね。人体改造主義を貫いてるっていうあれですね。
うん。まだ人間を留めてますね。
ま、うん、あまあ、まだ、まだ。
そう
水でできたレンズなんて時代遅れなんだよって言いながらコンコンしてますけど
小安おる
ということで、まあ突撃ということで出ました、三角チーズ。うん、
これね、
なんですかね、これ本当に
ね、最大の謎にしてこのね、一番他となんかつながりを持ってそうな設定ですよね、これ。
うん、うん、ですよね。
これ、一応曲がりなりにもみんな森戸に乗ってるんですかね、これ。
まあ、旧式の森戸ですよね。
こんなのに乗ってヒロキが強かったんですね。
一応その、ポストをあれするための、まあ、調査用というか、そんな感じですよね。うん、で、読み進めていくと。
あ、一応鈴木くんって名前があるみたいですね。
ああ、ほんとだ。でも、この人が一体、その、どんぐらいの、森戸操縦士として、どんぐらいの実力があったのかっていうのが、いまいちわからないっていう。
う
ん、まあ、一番だから、それなりの実力とかはあるんでしょうけどね。うん、機体が動かない。ヘイグス粒子が減っていく。っていうところで、出ました。ガウダ。ああ、取り込まれ。
この時点で人を取り込むと、その人の姿になるっていうのを、なんか、やってたんですね。
うんうんうん、これって、年代としてどんぐらい前なんでしたっけ？
これが何百年前。
何百年前とかのはずですよね。
こっからだって、不死の繊維界が、これから始まるんやったら、700年とかそんな前ちゃうんすか？
はいはいはい。
これ、実弾兵器で薬莢の描写なんですね、この。
はいはい。
引き出しから、なんか、てんてんてんてんてんってなんか変な、不思議な表現ですね。
うん、
ああ、真空なんで外では音が聞こえへんということですかね。
うん、
あ、ちなみにこれ乗ってるのは五色森戸ですね。
五色
五色森戸。
本当に旧世代の。
それが十数世代経ってあんなになるんですね。
あ、
一応ヘイグス粒子法はある。ヘイグス粒子加速装置試験機って書いてありますね。
お
ー。ララが音としてるやつ。
ああ。
こういったその武器の進化といいますか、そういうのも感じさせるようないい話です。
うん、
もう無理だ、落合、撤退の指示を出せっていうところから、中心、逆に中心部に向かうっていう。で、出ました。カビ刺しとか。
ねえ、
うん。いつも思うんですけど、カビ刺し見てたらね、ご飯が食べたくなるんですよね。
ああ、カビ、そのもの、そのものですからね。
もう、もろにお米にしか見えないっていう。っていうことで、あれは光る粒っていうところで、突進してくるガウナがカビ刺しに当たって、北条分解と。
うん。このチーズの中でガウナが出てきて、チーズの中のカビで自滅すると。
うん、あ、チーズかけてますね。この北条分解。
本当
だ。これ気づかなかった。で、この時に初めてシドニアの人類史上初めてガウナ討伐に成功したと。まあまあ、そうですよね。カビ刺しが今までなかったわけだから。
後々明らかになってるというか、
うん、
ガウナがカビ刺しというか、カビのある方向をなんかずっと向いてるみたいな話が出てくるじゃないですか。
はい、
エナホシジロを捕獲した後に。
はい、
こう、カビのことをきっと認識してるんですよね。ガウナが。だからなんかここがガウナの巣やったというよりもなんかカビに寄せられてこう集まってきてたガウナやったんかなっていう気もするんですよね。
しかもこの三角チーズ自体が北条分解してるってことは、
これ北条分解なんかその何でしょう、北条分解した衝撃で構造体が崩れてるんか、ちょっとわからんんですけどね。
つまりはあれですかね、この三角チーズっていうのはゴキブリホイホイ的な。そういった意味合いがあったのかななんて、今ちょっと思いましたね。
確かにこういうのが浮いてたら、そこら辺に漂ってるガウナは回収できそうですよね。
そうなんですよね。
いかなる物質とも定着せず、加工もできなかったが、ガウナの肉、エナだけがぴったりと張り付いたっていう。これがまた不思議な構造というか。素材ですよね。カビっていうのが。
エナを切り取って加工する技術があったってことですね、シドニアに。
このエナを加工する技術から、その正規人形というか、人形の国のね、技術が作られていったのかなっていうのも考えられるかなっていう。
あの建造物が誰によって何のために作られたのか、6世紀経った今も分かっていないから、やっぱり、ちょうど600年、700年ぐらいですね。
本当ですね。ということで現代に戻ってきたと。話が。
いやー、よく考えたら、ララさんも、そんだけ生きてるんですよね。でもこう、やってることはこう、機械の腕を回しながら窓拭いてるんですよ。
意外と便利ってね。
うん、
っていうか、あれですね。今気づいたけど、ララーさんとコズロフの亡くなった方の手って同じなんですね。右手なんですね。
おー。
本当だ。
いやー、おかしいな。同じ駒やのに、こっちは可愛いな。
このララーさんの頭のポンポンの中に入ってるのは、どこの毛なんだろうって思うんですけどね。髪の毛も、髪の毛っていう。
わからんすよ。この中にラーメンマンみたいにこうなってるかもしれないですよ。
電波が。あ、でもほら、見てください。最後、そんなララーさんが野生を取り戻して。やっぱ、コズラフとは違うなぁ。
いざな
ぁ。これ最後に、ユハタが出てくるんですけど、ユハタが実はここで作ってるプラモがその五色なんですよ。
あ、本当だ。
気づかなかった。
いや、これまたユハタがマニアックだなぁ。
っていうか、こんだけ科学技術が進んだ世界でプラモデルは接着剤使わないとダメなのね。
しかも瞬間接着剤ね。
うん、あ、関節に流れるって一番嫌なやつ。っていうことで、14話が終わりましたね。はい。ということで、次は、ラサの番ですよ。
おーい。
重力子放射線射出装置でしょ、それ。どこで見つけたの？
私は、人形の国から、
はい、
人形の国4巻20話ですね。
ん？あー、扉絵がいいですね。
今同じこと言われたし。
ド忘れした。キャラの名前をド忘れした。
傾斜ですね。
傾斜、傾斜。そうだ。この傾斜の何とも言えない表情が。
そう。で、この白二兵になると鼻を描かなくなるんですよね。
うん、
おー。
うん、
このあたりから、こう、女の子の可愛いっていう定義が二兵先生の中で変わってきたなって気がしますね。う
ん、あー。
やっぱり何ですか、アンドソーオンの画集の表紙？
はいはいはい。
なんだ、カラー版っていうか、再版された方の表紙のあそこから何かが壊れたなっていう。
壊れ。ね、沼の神から何かもらったんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
いや。
まあ、一応その表紙のパイプの実をかじる二人の絵から、うん、話が始まりますけど、まあ、いきなり、まあ、出てくるのが、この合作病ですよね。
うん。
人形の国の合作病は四角いんですよ。
ああ、確かに。
うん。
某他の漫画では丸いんですけど。
うん。ね、向こうはあばらではね、いわゆるピノの形でしたけど。
ピノの形でしたけど、今回は、これは、何ですか？甘露飴ですか？
渋いとこ来たっ
す。今注目したいのはこの次のページから始まるこのナウシカ感。
ああ。
この糸使って降りてくる。いちいちね、この傾斜のマントがね、ふわっとなる描写がですね、なんかところどころ入るんですけど、うん、またこの珍しいこの構造体とか配管が切断されている図っていうのは結構、う
ん、ああ。
まあ、それこそ重力子放射線射出装置で打ち抜かれてないと見れないような、まあ、構図かなと。
でも、これは重力子放射線射出装置っていうよりは、樹皮削りっぽいなっていう。
ああ、確かに樹皮削りっぽいですね。
ああ、でもね、樹皮削りも結局は重力子放射線射出装置だったじゃないですか。
ああ、そうだった。そうでしたね。樹皮削りも重力子放射線。あ、そも
そ誰か詰まるまで止まらないやつですね。一番好きなこのマントフワシーンはこの54ページのですね、右上のマントフワですね。
ああ、いいですね。いいフワですね。
そう、上からこう、スッとこう線が伸びてまして、
うん、
こう落ちてきた上でふわっと着地した感。
いわゆる下ってやつですね。
下ってやつですね。あとこの次のページのこの扉の、こう、蝶つがいをぶち壊して開いたんだろうなっていう、この、ただこれ、ナウシカでもこういう図なんかで見たことあるみたいな、この質感ですよね。
うん。
次のページでこう、なんか人が、こう、壁により集まってるところもナウシカでなんか見たなっていう感じが。
へぇー、ユッパ様があのオープニングで 出会ったような感じですよね。
ここも時期不快に沈むってところでね。で、さあ、ここで来ました。森戸ですね。人型自動機械。
うん。
ここの森戸は、造形的に言うと、どうですかね。顔なんかは、どっちかっていうと、軽素生物とかそっちの方に近いような、あれですけど。うん、あとは、統治局の代理構成体とか。体に若干こう森戸感は確かに残ってるかなっていう感じはありますよね。うんうん、あのシドニアの時の。
あとこのロケットパンチですよね。
あ、そうですね。ロケットパンチはこれ森戸のならではですね。で、頭引っ張ってきて、引き寄せると。なかなかのピンチですよね。
うん、
で、場面が変わりまして、ジェイド様。あ、ジェイド様かわいいね。
うん、
あと、トースのやっぱこの顔のイケメン度もすごいですよね。
うん、こうね、こう、トースを見てるとなんかノリオがちらつくんですよね。
ノリオ絶対許さない遺伝子が。
ノリオ、そう、ノリオ、お前はノリオか、ノリオは許さんみたいな感じになってくるんですよ。
髪の毛ベタ塗りで黒いんで勘弁していただきたいところですね。そこね。さあ、そしたら次はいよいよノリオも許さないんですけど、こいつも許さないことカジワンが。
ああ。
もうだいぶ形変わっちゃってますけどね。
うん。
こう、63ページの1コマ目のこの経営者の髪のゆるふわ感がいいですね。
はいですね。しかもお兄ちゃん呼ばわりっていうこの、
そうそうそう。
なんとも言えない。
はい。そのね、この妹がいいやつなだけにこの、カジワンのクズさ加減がまた際立つっていうね。
うん。うん、よく見ると1コマ目と3コマ目でこの経営者の目の大きさが変わるっていうのね。二平先生的にこの可愛いバランスを追求してるなって感じがすごいしますね。
うん、
で、進めていくと、やっとこれ合作病の中が出てくるんですけど、
うんうん、
これシドニアっすよね、これね。
主人軸。
真ん中に軸があって、なんか中空洞みたいな。
ああ。
街並みこそないけど。
うんうん、確かにここに張り巡らしたら街になりますもんね。
そうなんですよね。で突然出てくるこの、この交差病の目的を語ってしまうカジマン。交差病は梅と交信するための場所だっていう、このね。
交差病放射線射出装置じゃなかったの？
なんで、またこの新しく出てきた梅ですよね。この天体、うん、天体調、何でしたっけ、天体調整衛星だったかなんだか、
うん。
あ、天候調整装置ですね。
うんうん、
もうちょっとこの名前がまた渋いですよね。
うん、つまりは、ゴーサビオ天候。やめとこう。
でもその、梅はこの地域の最後の天候調整装置よって、それを言うためだけに、こう、タイターニアが人型になってるんですよ。
エナを消費してまで。
そう。
まあ、使っとこうの精神ですかね。
きっと重要なことやったんでしょうね、これ。
そうですね。ここでこのリボンでぐるぐる巻きにされるっていうのもなんかどっかでさっき違う漫画で見たような気がしますね。
こんなに長くなかったと思いますけどね。
確かに、
うん。
しかも手から出てくるというこの、
うん。こんなことできたんですか、みたいな。
で、上に登っていくと、合作病の、これインターフェースですね。
うん。
結構、今までにないぐらい、こう、ファンタジーな演出で。だけど、まあ、その、ロストテクノロジーというか、最新機器としての、こう、通信機であると。
うん。
梅のデザインがまた、この、何とも言えないですよね。これ、どうやって天候調整してたんだろうっていう不思議な形をしてます。
うん。
で、回線を接続したのを待ってた時の、この、アジェイドですね。あ、じゃあ、アジェイドじゃない、ジェイドですね。
うん。
ジェイドは基本的に、これ、ネットワークというか、回線というか、情報操作系が強いんですかね。
うん。
まあ、通信として梅を乗っ取ると。で、もともとこの梅をこう帝国に落下させようとしてたのに、逆に梅を自分の方向に落とされてしまう、このカジワン。裏間に出る感がすごいですね。
これはなかなか。でもジェイト可愛いから許しちゃう。
まあこのカジワンのこの、やろうとすること裏目に出るっていう、この。
ほんとね。うん、最初から最後までそうでしたね、こいつは。
そうなんですよ。
まあ、嫌なやつではあるけど、かわいそうなやつでもありましたね。
カモンはね、最後は確か地平世界には再構築されなかったんですよね。
ああ、そうそう。
ああ、そっか。
うん。
どこを救済と取るかですけどね。なんていうか、こう、憎まれ役としてはなかなか、まあ、二平作品でも他に類を見ないぐらい、こう最後までイラッとするみたいですね。
ただまあ、強いのは確かなんですよね。
そう、この後ね、ちょっとまあ、これで20話終わっちゃいますけど、この後めっちゃ強くなるっていうね。まあ、あるか。
の後ですよね。
そうそうそう。だから執念のあるキャラでは確かにあったかなと。まあ、一応今回まあ言いたかったのは、まあ、ゴーサビオの、こう、なんていうか、設定回収というか、かもちろん、他の作品で出てくるゴーサビオと同じとは言わないですけど、
うん、
結構、二平先生の中でこのゴーサビオって言葉に結構こだわりがあるんだなというのを感じることができましたと。
うん、
そういう回でした。
人形の国のゴーサビオは本当目的がしっかりしてる、なんか装置というか施設というか、として描かれてますもんね。
どこぞの世界観みたいに射出装置ではなかったっていうことですよね。
でもこの、ゴーサビオの中をモリトが守ってるって時点でシドニアなんですよね。
ああ。
なんかいろいろ繋がるのかななんて勝手に想像しちゃいますけど。
もう想像しちゃうのはやっぱりあれですよね。アポシムズですよね。
まあまあそうですね。アポシムズですよね。要はね。アポシムズの中でのその、こう、なんだ、外星圏みたいな設備としての出っ張りっていう可能性もあるのかなと。そんなのを考えてしまう回でした。
はい。
はい。はい、ということでお話ししてまいりましたが、いやー、やっぱりね、ピックアップをするにしても、こう迷いますよね。もちろん、この作品も迷いますし、作品の中のその話もね、抜くところによって全然こう、切り口っていうのは変わってきたり、読んでる時気づかないのをピックアップすると、こう結構ね、細かい要素にまた気づいたりするんで、やっぱこれやっとくべきですね、ピックアップは。
読むたびに新しい発見がありますね。
いや、ほんとですよ。ユハタが、こう、式作ってるとかね。
確かに、それも気づかんかったけど。
ということでね、今日はいつも通りの感じで、二平先生の作品をご紹介してきたんですけども、
はい。
最近なんか、漫画とか、アニメとか、あれですか、見たり、読んだりしてるのって、ありますかね。ダッチャーさんはね、シュタインズゲートの話を。たっぷりとしていただきましたけど。
はい。プラスさんどうですか？
私漫画とかアニメっていうよりは、今日、某所で、ニヘクラの、こう、飲み会がどうやらあったらしいという、もう、情報が、ツイッターで流れてきまして。
おやおや。
大変ハンカチをキーキー引っ張りながら一日過ごしました。あれ、うねりさんが言ってたんですね、あれね。
言ってたっぽいですね。羨ましいなぁ。
ネリさんとあと、ユートさんってちょうど私がバイオメガ界を、バイオメガ界
アバラ界ですか、
ね、アバラ界、失礼しました。アバラ界を代ました人がいらっしゃるんですけど、その方もいらっしゃったみたいで、教授も言ってたし、あと、川杉さんも言ってたのかな、
うん。
もう、いや、濃いですよね。
羨ましい限り。
本当に。
こうでも、オフで会った時にこう、お互いの、なんていうか、私なんか多分知識量で負けてしまうからな、こう、平方って言いながら聞いてるだけの可能性もあるなって思いながら。でもちょっと横で聞いてたいなって感じはしますけどね。
ねえ、横でニコニコしながら聞いてたいっすよ。
そんな、はがみした思いで収録に臨みましたけど、ね。そもそもこれがね、まあそういう集まりなんでね。
そうっすね。遠隔ニエクラオフ会ですからね。
オフ会。
オンラインオフ会。
そう。あと最近のトピックとしてM さんの同人誌を購入しましてね。
はいはいはい。
一応再録本ってことだったんですけど、非常に楽しんで読みました。結構ブーストつけるとついてくるおまけとかもいろいろあって。
へ、
え、ぇ、
ー。
まあ、なんか最近ちょっと界隈がまた賑やかになってきてるなって感じが。
いいですね。コミケがあったからやっぱちょっと活性化してましたね、なんか。
そうですね。
行
きたかったな。
いいなぁ、コミケ。コミケとかガンダーラでやってるんでしょ？
ガンダーラで。でもほら、そっちだと塚口さんさんっていう聖地があるからね。
いや、そうっすよ。今年まだね、ブラムの爆音放送やってないんで、
はいはい、
やってくれんかなと思ってますけどね。ただ、9月にね、アキラをやるんですよね、あそこ。
ああ、それは、ラッセーラー、ラッセーラー行かないと。
ラッセーラー、ラッセーラーですよ。ちょっとあれは劇場で見たいなと思ってるんで、
うん、
なんとかね、予定を開けようとしてますけど。ね、私の方は、最近、古本というか、あれですかね、メルカリなんかで SF マガジンのね、バックナンバーを取り寄せ始めて。
沼だ。
もうね、もう肘返せねえよ。
結構分厚いんですか？
そうですね、なんでしょう。本屋に行ってね、よく見るような、週刊新潮とか、ああいう感じのものを想像してもらったらわかると思うんですけど。
ああ、はいはい。
厚さ2センチぐらいの A5 番ぐらいですかね。
結構あるね。
はい、いやうちの本、近くの本屋ね、結局毎回入荷してなかったんですけども、まあちょっともうこれから迷子を買うかということで、そこの本屋でですね、定期購読を申し込み、いやついでにね、京極夏彦のぬえの石仏を予約し、
だから暑いって、
暑くねえって。
いやもうほんとよ、あれじゃないですか、もう睡眠時間削るしかないですよ、もう。
いやー、そうですね。とりあえずね、9月14日に発売なんで、そこの日を休もうかと思ってますよ。
アーマードコア休暇を取る人が世の中多い中、何か違う休暇ですね。
アーマードコアね、やりたいんですけどね。
いや、もうなんか、プレイ動画見てると、見てるってお腹いっぱいですね。結構。
相変わらずの難易度みたいですね。ただまあ僕多分やり始めたらアッセンブルしてるだけで一晩終わるんちゃうかなと。
あ、デカールじゃなくて。
あ、デカール含めて、こうアッセンブルをね。いいですね、逃走。皆さん楽しんでくださいね、逃走者。
なんか、序盤のボスのヘリが倒せなくてみんなそのヘリのことをヘリコイン神父って呼んでたりとか。
ああ、ヘリコイン神父とかね、ルビコプターとかいろいろ言われてますよね。いやー、素晴らしいですね。フロムのゲームは間違いないですね、やっぱり。
いやー、ほんとね。フロムはいいっすよ、フロムはいいぞ。君もエルデンリングをやるんだ。
プレステ5を買ってもらえないんじゃ。おろろ。
ゲーミングパソコン買おうね。
ゲーミングパソコンよりは、プレステ5の方が買ってもらえると思います。はい。あとあれを買いましたよ。
お。
ステリアで、多面ダイスを買いましたよ。
おー、ついに実ダイスに手を出し始めましたな。
はい、もう、いいですね。この4面ダイスの巻き菱感がいいですね、これ。
ああ。どこの数字見るのかわからないでおなじみの。
そう。これ、最初僕も全然分からなかったんですけど、一番上に出るんですね、数字が。
そうですね。踏むと痛いんだ。
これは痛いですね。子供が地べたでこう振ってたんですけど、早く踏みそうになってこれかと思いましたけど。
すごい、レゴだけじゃなくて、まさかダイスまで踏まされるとは。
ね、今から。夏が終わるとね、散財の秋が訪れますんで。
散財の秋初めて聞いたよ。
あれ散財の秋に向けてね、ちょっとまた蓄えとかないといけないですね。
そうですね。
秋はでもほら、映画が目白押しですから。
ああ、そうですね。秋は、あれですね、カイナの劇場版ですか。
カイナ、ジョンウィック。
ジョンウィックもね。あれでもこの間、プラスさん、ジョンウィックの、あれ？
いや、ちょうど
この時間軸は？
空襲旅行に行った時に、まあ飛行機に乗ったんですけど、
はい。
ジョンウィックがあるんですよね。で、フライト時間
なんだって、
フライト時間1時間ちょっとなのに、3時間の映画っていうことは、うん、まあ見ちゃいますよね。
ということは、序盤1時間は見たと。
はい。喉をかきむしりながら飛行機を降りましたよ。
そのままもう一回戻って、もう一回帰ってきたらちょうど見れたんじゃないですか。
その手が。ねえよ。早くジョンウィック公開してください。
そっか、ジョンウィックと、カイナと。
うん。
いろいろありますね。
しばらく映画は行かれないよ。
そうですね。
そうですね。
いやー、トランスフォーマー、ビースト覚醒をちょっと見に行きたいんですよね。
お
う。うん。そっか、ビーストウォーズ世代なんですかね、ダッドさんは。
ちょうど世代ですよ。小2の頃にも直撃したんで。
ああ、ね。
ビースト本番欲しかったけど、親が買ってくれなかったんで。
うん、僕は、子供にチータスを買いました。
反動が。
そうね、子供に買うという名目で手に入れるというね。
そうそう、
そうですね。子供より触ってるっていうね。
親になったあるあるですよ。僕もちょっとこの間ね、おもちゃ屋行った時に子供にまだトランスフォーマー1ミリも見せてないのに、コンボイ司令官を買おうとしましたから
ね。あるある。
これかっこいいで、これかっこいいで、どうこれみたいな。子供が食いつかんのや、見てないから。
ね、実写映画版でもいいから、一作目からどうか、マラソンでも
しまちょうどね、プライムで見れるんで、ちょっと今度見せてみようかと思いますよ。
いや、僕も、下げ見終わったんで、ちょっと履修しようかなと思ってます。うんうん、2までは見た記憶がありますけどね。うん、
ああ、同じく2までは見た記憶がありますね。
うんうんうん。
うん、ね。いろいろ、またね、散財の秋に向けて、いろいろ溜め込んでいきましょうか。
はーい。
こんなんでいいんかな？
まあまあ、いつもの通りでしょ。
はーい。ということで、こんな感じで今日はいいですかね？
うん。OK。
OK。はい。ということで、ここまでお送りしてまいりましたのは、SF マガジンの2022年版の10月号と11月号が手に入らなくって、全然動けなくって、羊と。
息子に、キャリバーンを買い与えたのは私が欲しかったからです。坂瀬プラスと。
エル、プサイ、カングルー、ダチャでした。はい。ということで、今回もね、ちょっと用意してるんですよ。
おい、聞いてないぞ。
ということで、今回は、とっと寄り添う果実とハーブのお酒、シソカというお酒ですね。
名前だけ聞くと、なんか美味しそうな。
うん。あ、ライムかけるシソですね。
シソ
おやなんか、
おやおや
不穏な空気が。
うん。馴染み深い和のハーブ、シソが届ける切り替えたいあなたへの密かなお手伝い。明日いい日になーれ。ということで、ちょっと開けましょうね。はい。
この人、産休育休を満喫しとるの。
私を誰だと思っている。ああ、これは引っ張っちゃいけん。ということで、ちょっと一口飲む前に、ああ、確かにシソの香りがしますね、これ。これで。
シソ？
はい。
香りはあれですけど、味はどうなんですかね。
コメントに詰まっているぞ。おやおや。うん、あれあれ？
いや、まずいわけではないんですけど、なんだろう。すごく反応に困るお味。まずいわけではない。
まずいわけではない。
うん。
うん、
ライムとシソの組み合わせが合っているのかどうかというのは人によるとしか言いようがないですね、これは。
あんまり、あれかな？合ってる感じじゃなさそう。
いや、違和感ではないんだけど、なんだろう、その、シソというもののインパクトが強すぎると言いますか。
うーん、
飲んだ瞬間、ペプシのシソを思い出させてくれたと言いますか。
あったマズドリの代表格じゃねえか。
いやいやいや、ペプチのマズドリといえばキューカンバーか小豆でしょ。いや、キューカンバー好きだったけど。
いや、まあ、キューカンバーはまあね、マズドリでしたね、あれは。
ああ、いろいろありましたね、ペプシも。
ねえ。いや、かつて、シソの香りとシソの風味ですか？味。
まあ、風味ですね。この、成分表を見たら、ライム果汁、ライムエキス、ウォッカ、赤シソ蒸留酒、食物繊維、加糖ブドウ糖液と炭酸ガス、酸味料、香料なんで。
そしたら、あれですね、赤シソを使った、あの、焼酎があるんですよ、ね。
ああ、はいはいはい。
タンタカタンっていうね。はい。あれをさらにライムで割ったような感じなのかな。
なるほど。ということで、タンタカタンをお持ちの方は、ライム果汁を絞って、ハイボール的にして飲んでみると、この味が出るんじゃないですかね。あ、若干砂糖が入ってる。
なるほど。ちなみに、この、今回のドリンク、何点でしたでしょうか
?45点。
低い。
どっかの社長おる。
大丈夫、あの、ナユタのお尻と同じ点数だから。
そうそう。
そうやった。ナユタのお尻が許せない人やった、ダッチャーさん。
ということで、勘取らせました。すいません。